皆さんこんにちは。歴史と文化の散歩道の時間です。さて、5月も最終日になりました。今週も先々週に引き続き宿川沿いを歩いて、南の方に歩いていっております。先々週お伺いしました西宮市立郷土資料館に今週もお邪魔しようと思っています。今週はですね、西宮市立郷土資料館の、今年度の、活動などを中心に館長の郷田重信さん、そして学芸員の氷谷和子さんにお話を聞きする予定です。それでは早速参りたいと思います。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う町西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。
はい、それでは、今週は西宮市郷土資料館にお邪魔をしています。この番組ではもうすっかりおなじみの、郷田重信さんと氷谷和子さんに今回は今年度の郷土資料館の活動をお聞きしたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。いろいろなんか人事で変わったという話を聞いたんですけども。
そうなんです、はい、3月の放送だったかと思うんですけども、はい、当館 の前西川館長がですね、まあ、仕事を振り返ってみたいな話をさせていただいたと思うんですけども、最後の放送でしたですね、はい、でまあ、その放送を受けてというわけではないんですけども、はい、3月末で西川が館長を退職しましてですね、まあ、私が、その後で、まあ、館長させていただいているというようなことなんです。
そうですか。はい、館長になられてやっぱりお仕事の内容は変わるんですか。
はい、変わりますね。私はもう本当に現場へ出るのが好きなんですが、まずはあんまり現場へ出れなくなるということになりますね。これはまあ館長というのは結局その、市役所の職所でいきますと、うんうんうん、まあ課長ということになりますので、課長的な仕事がやっぱり増えるというところですね。
あ、なるほどね、はい。じゃあもう4月からは全然ガラッと仕事内容が変わった感じ。
そうですね、まあ実際に行事なんかの運営はですね、これはもうそんなにガラッと変わるわけでもないんですけれども、はい、実際にその自分自身がそのいろんな行事に手を出してですね、はい、自分で運営していくというのはちょっとやっぱりできにくくなってまして、そうではなくて館の職員の、まあ、みんなのですね、はい、働きをサポートする下支えをするようなことが多いですね。
ちょっと若干寂しくもあり、
寂しいですね。実際はもう出たいなと思うんですけど、
似たような話をなんか学校の先生が教頭先生とかになっちゃったら現場に出れなくなって寂しいなんて話を聞いたことあるんですけど、そんな感覚に近いんでしょうかね。
おっしゃる通りですね。
なるほど、はい。他にもなんか人事がいろいろ結構動いたり新しいところがあったり、
やはり4月ですので、はい、人事異動ということもありましてですね、はい、出たり入ったりというのもありましたですね、うん、で先ほど前西川館長の話をさせてもらいましたけども、西川はですね、まあ、定年退職はしたんですが、はい、まあ、今の市役所は再任用という制度がありましてですね、うん、定年退職された方が、もう何年かその力を生かしていただいて、はい、仕事をしてもらうという制度があってですね、はい、西川も学芸員として復活ということになりました。
ああ、そうですか、
はい、ですので、まあ、もともと西川は私と同じ考古学の専門の学芸員ですので、それこそ若い時はですね、私と一緒に現場で発掘したというような職員だったんですけども、はい、まあ課長館長になりますとですね、そういうことなくて、先ほど申し上げたように管理的な仕事が主なんですけども、ね、まあそのようまあ、例えばその鎧を脱ぎ捨ててですね、今回その4月からもう本当に一学園として手腕を振るってもらっております。
なかなか、なんか心強い。
そうなんですよ。なぜ経験がありますので、うん、その経験というのは本当に他の人では変えることができないですから、はい、その経験をこう十分に生かすような形で学園の仕事ができるんじゃないかなというふうに思ってます。
石川さんにはどんな仕事をしていただくん
ですか？専門はまあ考古学なんですが、はい、実はこれ昨年度なんですけれども、西宮市内 の、 あの神戸城学院大学、
はい、
これの建物12棟がですね、まあ、12棟といいますか、12棟がですね、はい、重要文化財、国の重要文化財になりましたので、それのですね、実はあの保存活用計画というのをこれ作っていかなあかんということになってるんです、
はあ、
で、あのどういうことかと言いますとですね、はい、例えば建物が10人ありますので、その建物10人が例えばこの前みたいにあの台風が来た時にですね、窓ガラスが割れたと、じゃあすぐガラスはめましょうかというと、それはすぐにはいかないんですね、実は法律通りに行きますと。なんでやということなんですけども、
は
い、重要文化財の建物というのはですね、はい、基本的には現状変更してはいけないという法律なんです。あの、まあ、壊してはいけないということなんです
よ、ね、ですね、
うん、勝手に変えてはいけないということなんですね、うん、ですので、あの借地定規に厳密にやりますと、
はい、
窓ガラス1枚割れても帰れない、トイレが詰まって、まあ、壊れてもですね、直すことができないというようなことになり、なりそうなんですけども、じゃあそれじゃ大学の運営はどうするんだということになりますので、
う
ん、そのどこまでがその法律上その現状変更にあたって、
はい、
どこまでがその申請が必要で、ここまでは申請いりませんというようなことをですね、建物一つ一つ、もっと言いますと部屋一つ一つ、窓枠一つ一つについて全部変えていくということになるんですね。これ大変なんです。
例えばその水道の蛇口であったり、そういうものも一つ変える言
う
ても、はい、いや開きません開きませんみたいな感じですか？
そうなんですよ。であちらはあの有名なあのボーリス建築事務所を設計して管理してますので、はい、例えばおっしゃった蛇口の取っ手とかですね、はい、屋根瓦とか、あるいはそのドアのノブとかですね、これも非常にあのこう、まあ、美しいと言いますか、特殊なものを使ってますので、それを元通りに例えばあの作って直すのか、市販のものを差し替えるのかというようなことも全部書いていかなあかんと。
トイレ勝手にウォシュレットに変えちゃったらダメってことですか？
そうなんですよね。そういうことなんですよ。でところが、まあ、あの一方でその学院としてですね、はい、あの学校の運営がありますので、そんなことを言ってますとですね、本当にあの、学生さんのちゃんと学園生活を送れなくなると思いますので、うん、その折り合いをつけるという意味でもですね、これやっぱりそういう計画をきちんと作っておくことが必要なんですね。
あ、
それ大変なんです。で言い換えますと、あの、はい、取扱説明書を作ると
そうい
うことなんです ね、 それもあのその冷蔵庫とか洗濯機の取説ではありませんで、うん、12棟建物の全部屋の取扱説明書を作るということになりますから、これものすごい労力なんですね。でそれについてはあの、はい、基本的には所有者 の、 あの神戸城学院様がお作りになることなんですけども、はい、それについて、まあ、あの法律的なあるいはその文化財的なアドバイスをしていってですね、最終的にきちんとしたその取説を作るということになると、やっぱりこれはもう経験がものを言いますの で、
そ、 うです、ね、
それについて西川学芸員が、うん、まあ、ほぼ1000人でですね、あの頑張ってもらっているというのは実情ですね。
あ、まあ、よかったですね、残って。
あ、そうなんですよ、ね、これあのいらっしゃらないと誰がやるんだということになりますので、まあ、私かなということになるんですけどね、とてもとてもそんな力量はありませんので、それはもう本当に経験を生かしていただいてということになりますね。
いや、まあ、
非常に力強い。
なんでしょう、そういうところにこうなんかね、神戸城学院の話も聞いてましたが、喜んでばっかりもいられない。
そうなんですね、
結構大変な、
結構大変なんです、ね、
ことが管理のところで ね、
はい、でね、
あるということなんですね、
はい。
まあ、西川さんにはまあそういうお仕事をしていただいて、そして新しい学芸員さんも入られたと。
そうなんです、ね、おっしゃっていただいたようにですね、はい、あの新しい、それこそ若い学芸員が1名あの入っていただくことができまして、
はい、
名前がですね、笠井京子と申しますんですけれども、はい、専門が近世史ですね、まあ、扱う資料としては古文書ですとか歴史資料ということになるんですが、今まで、まあ、あの江藤がですね、
はい、
あのこの近世史古文書を扱ってまして、で、もう一名あの学芸員の氷谷がそのサポートしてたという形なんですけども、はい、これがさらに、まあ、もう一名あの正規学院で増えるということになりますので、非常にあの幅が広がっていきます。
戦力もアップして、
そうですね、
若干幅も広がるような雰囲気で
しょうか？もう本当に広がると思いますね。で逆にその氷谷がそうい う、 こう歴史資料古文書近世史の部分を若干カバーしてたのが実用、はい、ですので、それをあの、まあ、笠井に任せてですね、
はい、
氷谷には本来の民族学を生かしたですね、あのいろんな行事ですとか、あるいは業務にその展開できるかなというふうに思ってます。
本当にこの新年度で、じゃあこの郷土資料館というのは随分と中身が変わってきて、
そうですね、随分変わりました、
はい、今後もじゃあこの今年度以降、新たな事業ができたりとかそういうことになってくるんでしょうかね。
それはどんどん展開していかなあかんなというふうに思ってます。でそれとともに先ほどまではその例えば建物事業文化財の管理であったり、あるいは民族学、近世史という話なんですが、もう一方で私どもは建物を持ってますので、京都資料館の建物、それからナジオ和紙学習館の建物という建物を持ってますので、それの維持管理をしていくのがこれやっぱりかなり大変な仕事なんですね。でどちらもかなり年数経ってますので、壊れてきたりですね、あるいは不具合が出たりとかありますので、それを的確に維持管理していくという仕事もこれ出てきてるんですよ。でそのためもありましてですね、建物維持管理も含めたそういう管理部門を補強するためにですね、係長が一人こちらに赴任されてきました。
あ、そうなん
です。北というものなんですけども、北係長がですね、そういったその建物管理全般をですね、一手に引き受けてやってくれるということになりました。
じゃあ本当にソフト面もハード面も、この新年度から
そうですね、
ちゃんとしっかり、さらにしっかりした感じに、
でスタッフがかなりしっかりしてきましたんで、課長としては頑張らなきゃなというふうに思ってるところなんです。
いや、まあけどね、すごくこの充実した中で本当に新しいスタートが小田さんも切れたというような、そんなところでしょうかね。なるほどね。で今後の話もいろいろお聞きしたいなと思うんですが、今年度京都資料館さんとしては、今年どういうことをされる予定なのか、なんていうのをちょっとお話聞きたいと思うんですが、
去年があっての今年ですので、そんなにガラッと変えていくというのは難しいんですけれども、さらに拡充という形でですね、今日は2つの仕事をご紹介しようかなと思ってます。でまず一つ目なんですが、これ毎年やってる夏の特別展示なんですけれども、これをですね、阪神館の美術館博物館7館と連携しまして、阪神沿線の110年という形でですね、共同展の一環として運営するということを始めます。神戸の方ではもう始まってましてですね、この3月末から、順次、各館の、企画展特別展が始まってまして、で最後に8月の終わりまで、あるということなんですけど、8月の分が、私ども京都資料館の特別展ということになります。ですから、リレー展みたいな形ですね。
そうか、京都資料館って阪神沿線になるんですね。
そうなんですよ。あまりその表立って言われたこともないんですけども、阪神沿線にある博物館という位置づけになりますね。でそう思って例えばその市内を見ますとですね、一つには大谷記念美術館、これも阪神公園から私の館から10分ぐらいですよね。でもう一つ博士課記念酒造博物館、これも阪神沿線ということになりますね。
ここからすぐ
そうですね、阪神西宮かもしくは公園か、ね、ということになりますね。ですので市内だけでも3館ありますので、それにプラスしてですね、尼崎総合文化センター、アルカイックホールの美術ホールですね、それから尼崎市の文化財収蔵庫となりまして、この文化財収蔵庫と、総合文化センターが一つになってということですね。で芦屋市にはですね、芦屋市立美術博物館、すぐお隣の谷崎潤一郎記念館ですね、この館、それから神戸はですね、神戸の岩屋、阪神の岩屋の駅のすぐ近くなんですが、BB プラザ美術館という美術館がございますので、その館が連携して、それに阪神電鉄も一緒に参加してもらってですね、展覧会をやって、で記念の本を出してということをやってます。
結構たくさん
あるんですね。あるんです、あるんです。よく美術館博物館というと阪急沿線かなというふうに言われる感じなんですけど
ね。そうですね、
実はそうではなくて阪神沿線にもあって、この阪神電鉄が結んだ阪神沿線の、人と文化を展示していこうというようなことなんですね。
この件ちょっと関しては、伊勢川の氷谷さんにも、
そうですね、
少し詳しく、
担当が氷谷ですので、
あ、そうなんですか。
当館の特別展示の件については氷谷に聞いてみたいと思います。
じゃあちょっと氷谷さんにお話をお聞きしてみたいと思いますが、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
先
ほど小田さんからもお話がありました、連携で何かが、
そうですね、先ほど合田の方からありましたように、芦屋の蟹崎潤一郎記念館をスタートして、沿線ごとにそれぞれリレーで展覧会をやっていくんですけども、当館一番最後で7月の18日土曜日から8月30日の期間に、阪神沿線ご案内、西宮の郊外生活というタイトルで展覧会を開催する予定にしております。
これそもそもちょっと話が戻るかもしれませんが、この 他の施設のこの連携なんていうのは以前からあったものなんですか？
はい、いやなかなかですね、まあ、あの一つにはあの木曜会と言われている阪神館美術館連絡協議会というような形で、はいはい、阪神館の25、6館集まって、あの年に4回ほど集まって、あの学院同士が普段のいろいろ業務のこう困ったこととか、
うーん、
したり自分たちはこうやりたいんだけど何かいい知恵ありませんかとかいうような交流する会はあったんですけれども、うん、はい、こういう形であの展覧会をするっていうのは今までにはなかった、はい、
これによって何でしょう、やっぱりこう見る側としては何か以前よりもこう見やすくなったりとか。
そうですね、この阪神館っていう、はい、あの土地の特徴みたいなものが、はい、あの各展示を見ていただくとお分かりになるんじゃないかなっていうふうに思います。ね、まさに先ほどあの、電車がつなぐこの、
そうですね、
様子があの各館の特徴があの出ていて面白いと思うんですけれども、
しかし阪神電車ってもう110年になるんですか？
そうなんです、明治の38年の4月12日に開通いたしまして、はい、あの神戸のビビプラザ美術館は、はい、あのその開通の日に合わせて展覧会が開始したというような形になっていまして、はい、
阪神館モダニズムという言葉があるようなんですが、はいはい、これはどうい
ったりんですか？そうですね、まあ、モダニズムは近代化ということなんですけれども、あの阪神とか他のまあ電車が通ったことによって、はい、例えばあの西宮だと、甲子園であるとか後楽園であるとかいう娯楽施設ができて、はい、でそういうあのまあ大阪に住むサラリーマンの方たちが、はい、まあ、こういう郊外に住むようないろんなこうものを、例えば娯楽施設であったり住宅地であったりというものを提供して、はい、うん、まあ、こちらの方に住みませんかというのを、まあ、阪神が、はい、あのちょっとおすすめをしてきていたということがあります。あとはそのちょうどですね、あの東京であの、大震災、関東大震災があったので、はい、向こうの文化人たちが、まあ、逃げてこられてこの辺にお住まいになったっていうようなことも、あのこういう文化がこう広がった原因とすればあるんです。
あ、そうなんですか。はい、この、まあ、阪神電車の、まあ、沿線というのはどうなんですかね。この辺は JR と阪急と走ってますが、はい、違いってあるんですか？
そうですね、なかなかその、うん、駅ごとの違いってなかなか難しいんですけど、もちろん最初には JR が設置されて、うん、はい、で明治の初めに8年ですかね、あの JR がまず走って、
はい、
でその後やっぱりどうしても駅の間が長くて、うん、なかなかその使いにくい JR さんはっていうこともあって、で本数も少なかったので、はい、まあ、あの動くにしてもなかなか利便が難しいと。で逆に阪神は各その昔の村をつないでいったということなんで、うん、非常にみんなの足としては利用がしやすかったっていうのは大きいと思います。
阪神電車は確かに駅と駅の間隔、はい、
そうですね、
短いですよね。
最初はなんか90分ぐらいかけて大阪から神戸まで行ったみたいなんですけども。
あ、そうですか。
でその後阪急さんはもっとその、うん、全然村のないところにスパンと、逆に速さを強調されて、あの村をとつなぐのでやっぱりこうガタガタしてるんですね、阪神は。それに対して阪急はこうないところを新たにパッと引いてるので、その意味では線路がまっすぐというところがあって、速さっていうのがあるので、その辺は少し違うかもしれませんね。
なんかできたあれは違うんですね。じゃあね、
そうですね、
なるほどね。であの今回京都資料館さんがその7月末から夏休みの間にやれるその展示というのは、具体的にはどんなものを予定されている
んですか？そうですね、まずその、阪神さんは一生懸命こういうところがいいですよっていうおすすめをしてくるんですね。はい、それがあのこ、まあ、広告になるんですけれども、うんうんうん、それが分かる、まあ、ポスター、駅売のポスターであるとか、うん、あとその車内釣りのポスター、今でも電車の中にこう釣ってあるポスターありますね、横長の、ああいったポスター類であったり、はい、あるいは絵はがきであったり、はい、今でも多分沿線案内のこうパンフレットのようなものとか
ありますね、
はい、こんないいところありますよっていうおすすめをされてるもの。であとはその冊子でですね、はい、郊外生活という冊子がありまして、こう2年間にわたって発行された12冊ぐらいの小冊子なんですけれども、はい、いかにですねこの阪神館っていうのが住みよい街であるかっていうのを、はい、とうとうとこうあの言うその地元に住む、まあ、あの文化人とかに文章を寄稿いただいて、ですごく健康的に住める住宅地だというのを、まあ、こうひたすら人々にこう紹介していくような冊子とかがありまして、そういうのを見て、まあ、当時 その阪神の戦略的なものを見つつ、まあ、それにこうあのなぞらえるようにその皆さんがこう移り住んできて、で 娯楽もあるし、そういう住宅地もあるしっていう形でいわゆる西宮の街の様子が近代化していくっていうのは、うん、まさにもう阪神が通ったことによるとか電車が通ったことによるっていうのがあるので、そういったものを今言ったポスター類の中で、うん、まあ、紹介したいなと思っています。
まあ懐かしい中吊り広告的なものを紹介、
そうです、ね、
懐かしいとも今ずいぶん前だからね、
はい、そうですね、
それを見て懐かしいかあまりないでしょうけど、
年代がですね、うん、ポスターなので書いてないんですよね、はい、日にちとかは書いてあったりするんですけど、例えば行事とか、
あ
の例えばしじめ狩りだとか、あのいちご狩りだとか、そういったこうあのおすすめされたりとかするんですけど、なかなかはっきり書いてなかったりするので、年代はなかなか難しいんですけど、おそらく戦前のものが中心なのかなとは思います。
あ、そういう、まあ、企画展を、まあまあ、予定してる、
はい、
そういうことですね。他には何か今年度でその予定していることっていうのはありますか？
はい、あのこれも何年かその西国街道沿いの今度は博物館と連携した事業をずっとやっていまして、
はい、
でそれでちょっと西国街道をですね、あの各博物館が皆さんお連れして、
はい、
で各その全部こう歩いていきましょうというようなウォークと、それをまあウォークする前に西国街道に関連するまあ講演会というかリレートークっていうようなものを、
リレートーク、
はい、学芸員がそれぞれ の、 まああの地域のこうアピールというか紹介をするような、うちの市にはこういう街道があって、でこんな文化がありました、歴史がありましたっていうのをお話を順番に各その市町ごとにやっていくっていうのをここ数年やらせていただいていて、で今年はこう西宮でそのリレー、はい、トークをやるということになりまして、はい、今まではまああの一人講師として参加するみたいな感じだったんですけど、今度は皆さんをお迎えして実際にここでやるという、
西宮でやる、
はい、そうなんです。
ああ、はい、そうですか、はい、具体的にはいつあるんですか？
はい、あの9月の26日の土曜日、
うん、
あの市役所東館の8階の大ホールで、
はい、ありますね、
はい、こちらでやる予定にしています。
ああ、そう、はい、西国街道というのは随分人気があるとお聞きしてますが、
はい、
今でもその人気は、
はい、そうですね、もう当館にもお問い合わせ非常に多い中身で、
うん、ああそうですか、
はい、あの時々やっぱり市内あの道が切れてるところがあって、本当、どうやって行くんだとか、
あ、
どあの場所こう道を聞かれる方が迷われて、まだ先はお電話をくださるなんてこともあったりするような形で、
それはね、そのまま残ってませんもんね。
そうですね、もう建物が建ってしまったりとか、あの暗渠になっていろいろこう場所が変わってしまったの、その分かりにくくなってしまっているところもありますの で、
は
い、
で、
まあ、で特にこう、まあ市内はこう西国街道らしいこう道っていうのもなくて、あのなかなか分かりにくいんですけども、そういったところら辺でお問い合わせもある中身なので、非常に、まあ、全部歩きたいって方は結構多くいらっしゃって、
はい、まあ、今回そのリレートークですか、はい、リレーウォークということで、
はい、
まあ、本当にあのたくさんの資料館だったり、博物館 が、
はい、
がこう、ね、連携してやってるってことなんですけども、
はい、
それだけ 各資料館博物館で、はい、その西国街道っていうのはもう研究をしっかりしてるということなんでしょうかね。
そうですね、まあ、あのいろいろ、まあ、いわゆる西国街道っていうのは本当は近代になってからとも言われてたようで、うん、その当時はまたいろんな違う呼び方をしたり、そこから発生したいろんな脇街道であったりというものがあったりもするので、そういった話を今でもさせてきていただいたんですけれども、なんか向越さんでは今年その西国街道をテーマにした展覧会もなんか実施されるようでして、はい、やはりやっぱ人気があるので、
まだまだね、なんか、はい、随分前から西国街道っていう名前はね、言葉は聞くんですが、
はい、
ブームは続いてる
ってことですね。そうですね、やっぱりその、ま、街道歩きとか街歩きっていうのは非常にブームなので、
ね、
なんで今年はその街道をずっと歩くのではなくて、それぞれの村、あ、町 の、 あの発展してきた、ま、中心部なんかを城下町であったり、西目だら門前町だったり、はい、宿場町だったりするので、その町を紹介するようなウォークにしましょうっていう形なんで、今年はべったり歩く形ではなくて、ピンポイントにこうぐるっと町の中を探検していくっていうようなウォークを考えています。
なるほど、ありがとうございます。まあ、その他にも桜井 FM と絡む、
はい、
ね、ラジオウォークなんていうの
か、そうなんです、
郷田さんの方から、
まあ、ウォークつながりにはなるんですけども、実はあのラジオウォークということでですね、
はい、
企画させていただいてまして、
はい、
これはもう桜井 FM さんとですね、
はい、
またこれから詰めていく段階なんですけれども、
はい、
具体的にはどうしようかというところなんですが、
はい、
11月1日と12月6日というのはもう日は決まっておりましてですね、
うん、
でその日に、まあ、半日なんですけども、これ日曜日の午前中なんですが、
はい、
まあ、あの街のウォーキング、
文化財訪ねてウォーキングはするんですけども、はい、その時にですね一緒にラジオ放送もしてしまおうと、まあ、してしまおうというかこれはもう、ね、桜井文さんにやっていただくことなんですけども、はい、ラジオを聞いてる人もウォーキングしてるような気持ちで聞いていただいて、でウォーキングしてもらってる人は逆にラジオを聞きながらウォークの楽しみをもう2倍にするというようなことでできないかなということで計画させてもらってます。
ハイキングウォーキングしてるところの、見たらその、まあ、名所だったり史跡だったりところの解説がラジオから聞こえて
くる、はい、そういうことですね。
ラジオ聞きながら歩いてくださいねという、はいはい、そういうのが、この秋、
そうですね、秋冬、まあ、初冬にかけてですね11月と12月に、はい、まあ、2回させていただけたらなというふうに考えてます。
一度数年前にこの町旅博のプレーか何か
でや
りましたですね、
大変なことになりましたけどね、大変なことになりました、
はい、あれは長かった、ちょうどそれもそれこそ西国街道をテーマにしたかんちゃうから、
ね、年がそうでしたね、
距離が長くて、ね、私も権田さんはスタジオにおったんで、はい、全然疲れはしませんでしたけども、
大変だと思いますね
歩いてる側は次のタイミングに急いで行けみたいなね、なんかそんな流れになってて、なんかすごいそんな記憶ありますが、まあ、今回はまあ半日でできる午前中で歩ける距離でのウォーキング、
はいはい、それを考えておるというところですね。
これまたね、詳細が、まあ、桜 FM 側でもですけども、決まり次第ねこうお伝えしていきながらね、
告知できればなと思ってますね。
今までにね、あるようでなかった企画なので、
そうですね、ね、これはなかなか難しいと思うんですよ。いろんな難しい部分があって、例えばその雨の時どうするんだ、参加者は何人ぐらいなんだ、そうですね、それこそ安全担保はどうするんだというようなこともありますので、はいはい、お互いにやっぱり出せる知恵は出し合って協力していけたらなと思ってます、
はい、なるほどね、はい、まあ、その他にもまあ今年度、まあ、いつもやってるような、
そうですね、歴史講座、まあ、これ年5回あります、はい、それから、これ一時中断してたんですけれども、はい、今月のアラカルト展ということでですね、収蔵庫から一品ちょっと面白いものを引っ張り出してきまして、それで見ていただこうと思って、これも年10回予定してます、はい、それから市内の博物館、例えば黒岡古文化研究所とか、はい、辰馬考古資料館ですとか、博士課記念収蔵博物館という、はい、博物館がたくさんございますので、はい、そこの学芸員がですね、講師になりまして、やや専門的なお話をするという専門講座ですね、これも予定しております。それからなぜ和紙学習館が私ども文館でございますので、紙すき教室などもですね計画しておりますので、去年と変わらず、さらにパワーアップして行事をやりたいなというふうに思ってます。
何か必ず何か来たらやってる感じが、は
い、ね、そうですね、そうおっしゃっていただけるような活動をしたいなと思ってます。
なるほど。さあ、今年はまあ市政が90周年、はい、そしてまあ戦後70年、ね、いろいろ他にもなんか高校野球が100年だったりとか、なんかいろいろあるみたいなんですが、はい、そういう意味ではいろんな区切りの年になってるのかなと思うんですが、そういう関連では何かあるんですか。
はい、市政90周年はもちろん西宮市立共同資料館としてはですね、はい、取り組みがございまして、はい、先ほどご紹介した特別展示、これはまあ市政90周年、阪神電鉄開通110年になりますので、これをダブルで、やりたいなと思ってます。その他ですね、これ以前に発行しましたものなんですけれども、はい、市内 その文化財ですとか文化遺産の場所を網羅した地図がございましてですね、歴史散歩案内マップというのがございましたんですけども、はい、これがかなりの部数すりましたんですが、すぐに売り切れてしまいまして、それの改訂をしてですね、またこれを持って、はい、市内歩いていただけたらなということで、そのマップの改訂を考えております。
なるほど、はい、まあね、そういうことでですね、まあ、いろんな区切りの年になってますので、まあ、改めてね、はい、この歴史にを、まあ、振り返っていただくみたいなとか、ね、触れていただくいい機会にね、
そうですね、90年前どうだ100年前どうだということで考えていただくと分かりやすくなるかなと思いますね、
はい、はいはい、面白いと思いますので、ぜひね、興味ある方は京都資料館の方にお問い合わせいただいてもよろしいんですかね、はい、
そうですね、
お電話番号を教えていただいてよろしいですか、
は
い、
西宮市立京都資料館は、はい、電話番号が0798331298、0798331298です。
はい、ありがとうございます。というわけで今週はですね、西宮市郷土資料館にお邪魔しまして、館長の郷田重信さん、そして学芸員の氷谷和子さんに、今年度の西宮市立郷土資料館の事業や、イベントなどについて詳しくお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。